祈るとき、ゆっくりと神の声に耳を傾けるときを取るのは良いことですね。祈りの時間という神との交わりの時間を持つことにより、自然に他の人との交わりをも深めていくことができるでしょう。今日読まれた第一ヨハネの手紙の箇所は、私たちが神との交わりの中でどのように成長できるかを教えてくれます。またこの箇所は私自身しばしば困難を覚えるところでもあります。祈るとき、私はよくいろいろな人のためにお願いの祈りをしますし、毎日神の多くの恵みに感謝を捧げることも習慣になっています。ところが、悔い改めと告白の時間を定期的に設けることについてはどうでしょう？私たちはみんな罪人だと認識していますし、神の完全な御心に満たないことも理解しているつもりですね。また、いろいろな良い行いをしているかもしれませんが、神の御心とは違う、別のことをしているかもしれません。自分のベストを尽くす代わりに、ただ普通レベルに良いと思うことを行うのは簡単だと思うのです。私の場合、誘惑の一つは、切り出しにくい難しい会話をする必要のある人と話し合うことを神が望んでおられるかもしれないときに、メッセージの準備に時間をかけすぎてしまうことや、難しい仕事を避けて、他の仕事に時間を費やしてしまうことがあります。メッセージの準備をするのは良いことなのですが、本当にやるべき他のことを避けるためにメッセージに余計な時間を費やしてしまったりすると、それは間違いですね。また別の課題として、私は衝動的な一面があって悩みます。好きなことをするために予定を自由に変更するのが大好きなのですが、それでは自己中心的な生き方になってしまいますね。神の導きにもっと忠実に従うためには、自分の好みや思いを手放すことで成長させていただく、規律のあるライフスタイルを保つ方がずっといいかと思います。自分の安らぎを優先するのではなく、自己犠牲や困難に直面することを含んだ道を歩むように導かれるかもしれません。ヨハネ第一の手紙には、光と闇という大きなテーマがあります。神は光であり、闇は全くありません。闇は罪と悪の象徴と考えることもできます。罪を理解するのは簡単ではありませんね。単に、犯罪を意味するのではなく、それは的外れを意味しますね。ですから、私の人生に対する神の最善の目的を違うものに置き換えてしまう誘惑のように、たとえそれが善であっても、罪と関係しているのですね。罪は邪魔をするもので、私たちが罪の存在を無視していれば、それは私たちと神との間の壁になっています。なっていくのですね。この箇所では、聴者は3つの異なる否定的な、もし私たちが何々と言うなら、 という文と、それに続く三つの肯定的な文を使って、罪について語っています。6節からもう一度読みましょう。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真実を行っていません。否定文ですね。7節は肯定的な表現です。もし私たちが神の光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。続く8節は否定文から始まります。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。続く9節は肯定的な表現です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。10節は再び否定文となっていて、もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。そして次の節、2章の1節の半ばから、肯定的な言葉が書かれています。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや、私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。罪を理解するのは難しいですが、著者はここで、イエス・キリストにある良い知らせと希望で締めくくっています。イエスは私たちの弁護者です。私たちの弁護者であり、私たちの助け手であります。さて、私たちはどのくらいよく自分の罪や欠点を認めることがあるでしょうか。認めるかどうかは別として、私たちの人生は罪の影響を受けているのです。罪は神との間に、そして他の人々との間に壁を作ります。自分の傷や弱さを認めることによって、私たちは自分の人生における神の働きを経験するのですね。もし私たちが光の中を歩み、それは神に従い、正しく真実なことに従って生きることを意味しますが、もし神の完全な御心に及ばないときに自分の罪を告白し、もしイエスを助け手として仰ぐなら、私たちは神や他の人々とより深い交わりを持つことができ、許されていることの自由を経験し、イエス・キリストにより深く信頼することが可能になるのです。神は光であり、そのうちに闇は全くないという、この完全な神が不完全な人間との交わりを望んでおられるというのです。問題は、私たちの罪が邪魔をすることですね。だからこそ、イエスの助けが必要なのですね。私たちの罪は、葛藤の源となって、私たちが神の完全な御心に従うことを邪魔する何かを手放さないようにさせます。 自分の道を歩むことに慣れすぎて、神の御声を心に聞くことに鈍感になっている可能性もあるでしょうか。自分の自己中心的なやり方の深さに気づかず、自分は神にとって十分だと考えてしまうかもしれません。イエスは終わりの時には、私たちが何をしたかだけでなく、何を心に思ったかによっても裁かれることを教えられました。あれはマタイの福音書の中で。イエスは私たちを破滅への道へと導く心の罪を知っておられます。ある人は神に対して十分と感じ、またある人はその反対に、自分はとても悪い人間で神から許されるはずがないと感じています。罪は本当に問題だが、イエスこそは本当の解決策だと言われる通りです。英語では、Sin is a serious problem, but Jesus is a serious solution. 私たちの周りに闇を感じたことがありませんか？それは盲目のようなものですね。私たちは罪の影響による暗闇の中に自分が入り込んでいることにいつも気づいているわけではありません。霊的には瀕死の状態なのに、自分は生きていると思っていることがあり得るのです。神を真剣に受け止めることに抵抗を感じますか？自分の生き方はそれほど他人にとって大切ではないと思い込んでいないでしょうか。他人の問題を指摘するとき、自分自身の動機が何であるか、またいかに自分も暗闇の影響を受けているのか理解しているでしょうか。また神を本気で信じているでしょうか。もう一度、6節を見てみましょう。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。この部分の始まりは、もしで始まっていますが、言語であるギリシャ語の意味は、私たちが何々という時という意味に近いですね。その前提は、私たちがつまずくということです。つまずくかどうかではなくて、私たちがつまずくということです。私たちの人生における罪の影響によって、私たちは誰でも時につまずくのです。私たちが闇の中を歩んでいるなら、という言葉は、それが一度だけの出来事ではなく、継続的なものであることを示唆しています。私たちは時に光よりも闇を、真理よりも嘘を選び続けるのではないでしょうか。神の光の中を歩むということは、互いに交わりを持つことと関連していることに注意を向けたいと思います。イエスを通しての神との関わりは、他の人々との関わりに関係しています。もし私たちが他人とうまくやっていくのが難しいなら、それは神との関係に問題があるということかもしれないでしょう。イエスの地位は すべての人のために十字架上で犠牲になられたことの象徴です。イエスはすべての人の主として死なれ、そして蘇られました。イエスの時代以前、人々は罪の重大さを思い起こさせる儀式として、動物の生贄を捧げるという神の命令に定期的に従っていました。今、私たちはイエスの中に、世の罪の許しを象徴する十字架上での最後の犠牲を見ています。私たちは今、すべての罪から清められました。これは一回限りのことではなく、継続的な意味を持っています。罪はまだ私たちに影響を及ぼしていますが、私たちは罪から生じる最終的な責めからすでに解放されているのです。ある記事に、一般的になりすぎた罪について書かれているのを目にしました。まあ、英語では respectable sins は、それも通訳することも、日本語に変えるのが難しかったで、でも、一般的になりすぎた罪について書かれているのをメインにしました。そのいくつかを紹介しましょう。神の御心、神の栄光、あるいは神への信頼について、ほとんど、あるいは全く考えずに生きること。もう一つは、不安や心配。神への信頼が欠けている証拠ですね。不満。神への感謝を捧げないこと。自分が正しいとの思い込み。傲慢。利己主義。他人を思いやれないこと。他人を裁くこと。などです。神は私たちの外面的な振る舞いよりも心の方に関心を寄せておられるのではないでしょうか。真の悔い改めはすべての良いものと同じく神の賜物です。私たちは神に真の悔い改めの心を求めることができます。自分の過ちや振る舞いを悔い改めるかもしれませんが、罪を犯すときはいつでも神を軽んじていることを忘れてはならないのです。よくダビデの詩篇の中で見ると、神様に対して罪を犯したと。大きなポイントですね。もちろん人間に対しても、でも人間に対しただけではなくて、神に対しても。それは満たしてくださる方にではなく、他の誰かに満足をも求めた完遂者のようだと表現されています。神は私たちの人生の中心にいますか？聖霊の導きを求めるとき、私たちは自分がどこに欠けているのかを認識し、悔い改め、キリストとの関係を深めていくことができるでしょう。キリストとの関係において成長することができるのです。キリストを通して、私たちは神の臨在の自由と喜びを経験し、自分が受け入れられ、許されていることを知るのです。では、祈りましょう。愛する神よ。私たちは暗闇の中で、あなたを忘れて歩む時があることを告白します。私たちの信頼の欠如、 自己中心的なやり方、そしてあなたの導きに従うこと以外のことに慣れてしまった時を許してください。あなたに従う一歩を踏み出す勇気を与えてください。たとえそれが新しい試練に直面することであっても、私たちを盲目でいさせず、どこに迷い込んだかを悟るまで挑戦させてくださることを感謝します。主よ、あなたは私たちが自分自身を知る以上に、私たちのことを知っておられます。私たちの弱さを完全に理解しておられます。感謝します。イエス・キリストを助けてとして与えてくださり、ありがとうございます。イエスを通して私たち一人一人が、あなたとの交わりの中で成長しますように。そして私たちと他の人々との経験、その経験も、あ、ごめんなさい。他の人々との関係も成長しますように。どうぞ導いてください。主イエス・キリストを通して祈ります。アーメン。